カラーグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、女性とご家族の一生涯をサポートする足立病院、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、4月も間もなく終わりですが、明日からこう連休楽しみだなっていう方もおられるのではないでしょうか。しかしながら今日は朝から本当に歴史的な映像、テレビで皆さんご覧になっていたでしょうか。北朝鮮の金正恩さんと、それから、南韓国のムン・ジェイン大統領が10年、代表としては10年半ぶりに会談を行うという、今どうなっているのかなというね、そんな記念すべき日なんですが、皆様テレビに釘付けだったっていう人もいらっしゃるんではないでしょうか。さて、5月3日は憲法記念日です。皆さん、日本国憲法から去年が70年、憲法、施行から70周年というふうにお話を、憲法学者の君島明彦さんに伺いましたが、今年71年ですが、君島さんにまたお越しいただきました。立命館大学国際関係学部教授、君島さん、こんにちは。
こんにちは、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、
はい、半年に一度ぐらいお越しいただいてるんですが、それでは物足りないという、そんな感じでありがとうございます。
そうですね、喋りたいこといっぱいあるんで。
喋りたいこといっぱいある、ありがとうございます。さあ、5月3日は日本国憲法施行から、71年になるんですよね。
はい、
はい、で、ぜひ憲法の話をと、憲法改正の話もあるしと、そういうふうに考えたんですが、もうそんなん言ってる場合じゃないよと言って、ラジオカフェの扉を開けて飛び込んでこられたんですが、はい、今日はどんな話をいたしましょうか。
5月3日だから憲法の話というふうな、日本は俳句の季語みたいにものを考えるわけですよね。平和の問題も俳句の季語になるんですが、
そんなんではあかんということですね。
むしろ今日の4月27日と5月3日の関係について考えるべきでしょう。どう、つまり4月27日のこの南北首脳会談、あるいは前後のさまざまな動きがありますけど、はい、それと憲法の関係を考えるべきでしょうね、今年は。
そうですね、これは本当に歴史的な日、今日4月、この2018年の4月27日が歴史上のこう貴重な日になる可能性もあると。
ありますね。
それぐらいの日だということですね。ですね、
というか一連の会談ですよね。今回は南北の朝鮮半島の2つの国家のトップの会談ですが、はい、金正恩さんは前に中国と習近平と会談してるし、はい、でさらに金正恩さんは6月上旬ぐらいにアメリカの大統領、トランプ大統領と会談するわけですよね。
はい、
だから、金正恩さん、ある意味で中心に中国と会談し、韓国と会談し、アメリカと会談する。でおそらく安倍さんとも会談するでしょう。どこかの時期で安倍さんはしたいでしょ
う。安倍さんはしたいと思いますが、金正恩さんがしようと思うかどうかは、分かんないですね。いや、
それは日本外交の力量の問題ですよ。
本当ですね、力量があれば、
そう。てか、そのくらいしなきゃダメでしょ
う。はい、そうしないと、いわゆる拉致被害者の皆さんとか、日本に本当に帰るっていう日はまだ、遠いということになる可能性もあるなという、やっぱり、自分のことは自分でというところもありますよね。
そうですね。あと外交は、はい、日朝関係に関して言うと国交がないので、日朝、つまり北朝鮮と日本の間に国交がまだない、つまり戦争状態が終わっていないわけですよね。はい、ですからその課題も当然あるし、
平和条約を結んでいない、
平和条約を結ぶ必要があるかどうかは別にして、少なくとも国交は樹立しなきゃいけない、
はい、
ということですよね。で米朝がどこまで行くか分かりませんが、今回国交樹立に近いところまで行くのかもしれない、それは分かりませんけど、 はい、いずれにしても今朝鮮半島を中心に東アジアの政治は激しく動いていますよね。ものすごいスピードで動いていると。で、驚くべきスピードで動いている。で日本はこう何やってるんだろうなっていう、
まあ、よくあの取り残された安倍首相というこう言われたりもしますけれども、
はい、
あのこの想定外の速さで物事が動いたっていうのは、それはやっぱり、アメリカの大統領がトランプさんだったからということも大きいですかね。
そうですね、それもあるでしょうね。で、今日テレビを見ていて私が思うのは、
はい、
あの朝鮮半島の人は涙なしには見られないでしょう。今日の風景はね、北も南もとりわけ南の人は朝鮮半島のいわゆるコリアンの人たちからしたら、あの統一っていうか、まあ、少なくとも戦争状態やめたいというのはおそらく誰でも思ってるわけですよね。いろいろな意見はあるにしても、でやはり戦争状態が終わるところに近づいてきたという意味では、これはもう歴史的ですよ。なんか朝鮮半島の市民、韓国、まあ、北朝鮮も多分そうだと思いますが、これはものすごい出来事ですよねっていうのは分かる。でこれで同時に連想するのはドイツですよ。ドイツの統一のスピードの速さですよ。
はい、
ドイツの統一っていうのは多くの人の予想を超えてものすごいスピードで進んでいきましたよね。
そうです。
極ですか。
いや、
ドイツもものすごいスピードで統一までいった。ほとんどの人が想像しないスピードで統一までいったんですよ、勢いがつくと。あれをまず連想するわけです。
ベルリンの壁崩壊はそのきっかけっていうのは、あのソビエト連邦の崩壊と連動していましたっけ。
もちろんゴルバチョフが現れて、ゴルバチョフが現れたからはなったんですよね。
はい、
だからソ連が ある種改革をしていったの で東ドイツはソ連 の属国だから、基本的にはで東ドイツも変わって、でドイツが統一まで行ったという、その時コールですけど、ドイツの首相は。であのスピードっていうのは、あの当時私は大学生か大学院生ですが、ちょっと驚くすごいスピードで進んでった。
すごいスピード。
つまり冷戦が終わったっていうこと自体、みんなほとんどの国際政治学者はあんなにすぐ冷戦が終わるなんて思ってないんですよ。誰も学者は歴史に追い越されるんです、基本的に。それは政治はものすごいスピードで進んでいくわけです。で全然対応できないっていう、ね、でドイツ統一もすごいスピードでいった。で今回大事なのは、誰でも覚えてると思いますけど、オリンピックですよね。
ピョンチャンオリンピック、
あそこにバッハがいましたね。バッハ IOC の会長、はい、彼ですよ、はい、彼がすごく重要。
あ、そうなんです
か。彼がいろいろやって、
何かしたんですか。
してます、もちろんしてます。
何をしたんでしょうか。
だからファシリテートしてる、南北の。
あ、そうなんですか。
そうです。でバッハは北朝鮮行ってるし、
あ、
バッハ会長、つまりドイツ統一をやったドイツ人のバッハがいて、 IOC の会長として、で彼がある種ファシリテーターとして仲介役をして、南北はすごいスピードで接近してた、朝鮮半島。
ちょっとお待ちください、はい、バッハ会長はドイツ統一に貢献したんですか。
バッハ会長は貢献したかどうか知りません。ただ見てます、はい、
あ、見てます。
当事者です、はい、ドイツ人です。だから見てます。ドイツ統一の経験は生々しくあるでしょう、彼に、
はい、
彼はスポーツ選手ですから、もちろん政治家ではないから、バッハ会長はもともと。でそのドイツ統一をやった人が IOC の会長 で、
はい、
でその人がオリンピックを契機に南北の接近融和をのある種媒介をしたというふうに私は思いますよ。だからこれから先、今年のノーベル平和賞は誰に行くかってことになるんですよ。で話はね、で、はい、ムン・ジェインとバッハ、あとキム・ジョンはどうかなって感じだ。でトランプはまあ入れてもいいかって、あとキム・ヨジョンとかね、こう
っていう感じですね。
だからそうい
う
だからバッハ会長重要なんですよ。
まあそうですね。
トランプさんが、だからドイツ、まあ、トランプはまあ置いといて、
でキム・ジョンさんもちょっと、
そうキム・ジョンはかなり厳しいです。
ムン・ジェインさんもちょっと、
いやムン・ジェインはあり得る。でト
ランプもキム・ヨジョンさんもちょっと、
う
ん、
だからトランプはあり得る。昔、キッシンジャーがノーベル平和賞取るわけ、オバマが取るわけ。
キッシンジャーさんってノーベル平和賞取られたんです。
取ってます。
どういう貢献で。
ベトナム戦争終わらせたって
。
キッシンジャー取ってるわけ、
はい、
でアメリカの大統領とかアメリカの国務長官はよく取るんですよ。これ常連なんですよ、彼らは。オバマよりも、だから考え方によってオバマは立派な思想を持ってるけど何もできなかった、
はい、
トランプは立派な思想を持ってないけどもしかしたら何かやるんですよ、 どっちがいいのって話の。
そこですよね。この歴史の評価っていうのは、そうなってからしか分かんないっていうか。
でも政治は結果責任ですからね。
はい、
思想じゃないんで政治は最終的に。だからオバマは難しいんですよね。私はオバマ好きですよ、いい人ですよ、頭いいですよ。でも何かやりましたかって言ったら広島に来たなっていう、でもノーベル平和賞取ってしまって、はい、という
言うことだけは言って
そう、なんか、かっこいいこと、そう、かっこいいことだけ言って何もしなかった、はい、結局
オバマさん何もしなかったんですか。
まあマシなことしましたよ、比較的マシなことしましたけど、例えば東アジアの朝鮮半島を何かしたかって言ったらゼロ。
そうですね、どちらかといえばあまり関心がなかったんではないでしょうか。
ゼロですよ、本当にそういうこと、はい、トランプはろくな、なんていうか思想はない、イデオロギーはないからここまで来て、こういうこと、つまり前例とか誰も忖度しないし、誰も前例とかそんなこと言わないから、トランプはそれがよく出た結果ということになる。
冗談から困っていう感じでしょうか。
そうですね、まあ、だからトランプはトランプで面白いですね、今回のこれは。
あの感覚的にその南北首脳会談やろうじゃないかという、うん、イエスっていうその場でこう即決する、
南北って米朝でしょ。
ああそうです、米朝です、う
ん、米朝、はい、だから米朝首脳会談でそこでつまらないこと考え、政治家じゃないからトランプは、はい、つまらない計算しないから、人気取りですから基本的には、人気取りですよ、はい、人気取りということなんですよ彼は、はい、だから人気取りでどうするかって話してる、まあ、
それが票につながればいいなというところですよね。
だからそれで結局いいことになるんですよこれで、もしこのままいけばね、これは。
お
だから歴史は本当に面白いですね。みんなトランプ大統領でみんな悲観したんだけど、はい、何が起きるか分からないですよね。
そうですね、細かいことで言うともう不満がいっぱい、ちょっとおかしいじゃないかっていうこと
で、今だってアメリカ政府なんか死にたいですからね、基本的に今だって、
あの閣僚級の方がもう本当にいないっていう状況ですよね。だって
知ってますか、日本大使未だに決まってないんですよ、もうアメリカの。
あ、そうなんですか。
韓国大使ようやく決めようとしてる今、
はい、
何年経ちましたか、なって1年半経って
1年、まあは
い、1年半ぐらい経って まだ大使決まらない、はい、あるいはアメリカ政府の 40% はまだいないの、空席なんですよ、
はい、それでよくこうアメリカの政治動いてるなって感心するんですけど、
だから政府って実は必要ないんじゃないですか。
そっか、
あんまり
誰が、あ、そっか、
実は人々はみんな自分でやってるから政府なんかいらないんじゃないですか。
大統領もいらない。
いや大統領はどうでしょうね。だからよく破綻国家って言い方があって、はい、途上国に破綻国家、政府が破綻してる、
ね、
でもそしたらアメリカ破綻国家じゃないんですかっていう、はい、40% も役人がいなくて動いてるんですよって。
本当ですね、
日本大使いないんですよ。つまり日本大使って実はいらないんだって話なんですね、結局、
はい、
っていうことになるじゃないですか。何ら関係ないですもん。
そうですね、あの不都合っていうか、うん、不便とか、うん、特にはないと、うん、
は
い、
だから話を戻すと、
はいはい、
要するにドイツの統一のスピードを連想するわけですよ。今日のニュースを見ていて思うのはドイツですよ。だからもう多くの人の想像を超えるスピードで進んでいくわけですよね、政治っていうのは。でやっぱり朝鮮半島の人は戦争するよりは戦争をやめたいわけですよ、それは誰でも誰でも。
南北分断というのはそのそれぞれの、あの南の方北の方 の、うん、あの意思によるものではない
ではないですね、
ということです
ね。ではないですね、
まあ、大国の
冷戦、まあ、冷戦の結果ですよね、
はい、
結局米ソが分断したわけです。
この線にしましょうという、
それは米ソが決めたわけですよね、はい、結局はね。
朝鮮、37度線でしたっけ、
38度線
あ、そっか、1度違いました、
あともちろん内戦っていう状態ではありましたよね。だから思想的な対決はあった、
はい、
つまり資本主義的なものと社会主義的なものとの対立はありましたね、朝鮮半島に。それはあの分断国家とは別に一つの国の中に思想の対立はあったと思います。
もともとそういう思想の違いってあったんですか。それは
それが国家になってしまったってことでしょう。
北は、
北の方に社会主義者がいたとか、そういうことではないです。
ソ連が、まあ応援したからっていう、その貢献人みたいな感じであるから、
だから
そういう社会主義国家にならざるを得なかったという。
そう、だから南はアメリカで資本主義になるという話ですよね、はい、でそれはやっぱり冷戦ですよね。
望んだもの
ではないです。
そういう違いじゃないということですね、
だから冷戦の、まあ、犠牲ですよね。それはドイツと同じですよ、やっぱり、
はい、
ドイツが分断国家になったということと同じで。
そもそもなぜドイツ2つに分かれたんですか。
連合国4カ国の取引で4つの国が占領したわけですよ、はい、でオーストリアも同じですよ、4つの国。
それ第二次大戦後
第二次大戦の最後のところ、占領が始まったところで敗戦後どうするかと、
はい、1945年とか
45、そうですよ、45年にアメリカとソ連とイギリスとフランスが分割して占領したわけです、ドイツ
を。
で、本当なら一つにするべきですよ。ただそこで冷戦が起きたから、はい、アメリカ側とソ連側で一緒になれなかった。で、占領の事情です、それは。で、オーストリアも同じなんです。オーストリアもやっぱり4カ国が分割占領したんですよ、
はい、
で、オーストリア一つになった。
だけども、こうフランス語圏とかいろいろあるのはそういう、
オーストリアは関係ないです。オーストリアはドイツ語圏ですから。
ああ、そうですか。フランス語話していなかったです
かね。で、オーストリアは4カ国に分割占領されたから中立国になったんです、
はい、あ、
つまりソ連側にもアメリカ側にもつかなかったんです、結局。独立した時に中間にいたんですよ、中立国になった、
は
い、
なるほど。
で、そのオーストリアの中立が今につながりますけどね。だから核兵器禁止条約とか軍縮でリーダーシップ取るんですよ。
ああ、中立国家で。
だから NATO に入ってないから。オーストリアは NATO に入ってないの、
はい、
っていうことなんですよ、
はい。そうするとそういう核兵器禁止条約にも尽力、
中立、
中立だからこそ。
日本の理想主義者がよく武装中立って言うでしょ、
はい、
日本の理想主義者が、
そういうふうに
日本はそれは無理
したらどうかと。
そうだから日本は無理です。アメリカだけが占領したから、
はい、
それはもうオーストリアは4カ国が占領したから中立になれたっていうことになる。
あ、そうなんですね。
日本はアメリカ側に行くしかないですよ。
はい、わかりました、はい、さあちょっと休憩します。
はい、休憩
はい。今日からグリーンコミュニケーション、今回のお客様は立命館大学国際関係学部教授君島明彦さんです。君島さんの、今日これをやるべきだろうというテーマでお話を伺っております。まあ、今日は南北首脳会談10年半ぶりぐらいに、北朝鮮、南朝鮮という、あ、韓国の、あの大統領が、金正恩さん大統領でしたっけ。
いや、委員長、労働党の、
はい、違いますよね、その名前が、
うん、はい
はい、とにかく、まあ、あの北の代表、南の、代表が、会談するという、それも反問点、
はい、
その38度線のある場所で、
はい、
お互いにその線を越え合い、
はい、
越えましょう、いやと言いながら、よく来たねっていうふうに言って、はい、会談を今何か大事なことを、核放棄するとか、
そうですね、
はい、いろいろ話している。
5時18分でどこまで行ったでしょう、会談は。
本当ですね、はい、望みとしてはどういうことが話し合われることを望みますか、結果としては。
うん、もうすでにニュースがいろいろ出ていて、
はい、
今日の今朝の段階 で論点は3つあって、その共同宣言にあるいは議論する論点は非核化の問題と、朝鮮半島の非核化の問題、それから朝鮮戦争を終結させる問題、
はい、
で平和の定着、それから3つ目が、忘れました、3つ目何だったかなっていう、
はい、
で後の2つはあまり論争にはならなくて、でむしろ非核化ですよね。非核化といったときにどういうことなのかと、北朝鮮というか朝鮮半島の非核化といったときに核兵器持ってるわけですよね。で北朝鮮の核開発はこれからはやめるとかね、核実験場閉鎖するとか、
もうやることやったという、うん、
はい、そうですよね、でだから非核化って具体的にどういうことかっていうところでいろんな議論があって、その
核放棄と非核化と違いますか。
核放棄ってじゃあ何を放棄するのかっていうのはまだはっきりわからないと思いますよ、それは。でこれは IAEA という国際原子力機関の査察が常に問題になるわけで、核開発してないと、物質持ってないとかで、核物質が失われてないという厳しい査察を受けるわけで、日本は受けてますけど、それはだからそれ を受けるんだなとかね、受けるんですねって話で、具体的に核開発してませんねっていうのをこれから先こう検証していくという話ですよね。
はい。
で、多くの人はみんな理想主義者じゃないので、多くの人はみんな意地悪に核放棄するわけないとか思ってるわけですよ。一度獲得したら放棄するわけないだろうって思うわけで、でそれ私も分かりません、それは分かりませんが、技術は持ってるわけですから。ただ大事なのは交渉過程に乗せるっていうことでしょう。交渉、常に交渉過程にあるっていうことでしょう。核の問題が常にそれが議論されて、常に国際社会から見られているということが大事で、それを永久にやり続けるってことだと思います。私は本当に核がなくなるかどうか、それは分かりません。そんなになくなりません、簡単には。ただ常にそれは交渉のプロセスにあるんだと、北朝鮮の核はっていうふうにしておくことが管理することになる。
それはあれですね、日本国憲法における自衛隊の明記、自衛隊の違憲か合憲かって、こう常に議論し続けることが大切なんだって。
9条2項の意味はそうだっていうのが私の意見で、は
い、というふうなことを今お話を伺ってて思い出しました。
でも平和ってそういうことですよ、結局
は。い、そういうなくすのは
永久にかかるプロセスだけど、それを交渉のプロセスに常に置いておくっていうことに意味がある。今まではそういうことがないので、これから常に非核化っていうことを設定して、それを見ていくと。だからなくなるかどうか分かりません、でもそれ永久に追求し続けるというふうなことになるんじゃないかと私は思いますが。
そうですね、今日もう今日の時点でそういう段階にまでは決していかないだろうとみんなが思っているけれども、日朝会談、トランプさん、
米朝、
日は関係ありませんでした、米朝会談6月の初旬ぐらいでしょうか、その時にまあ、もっと具体的な段階、
ね、米朝間で
どこまでとか、そういう、こう、まあ、駆け引きなのか何なのかよく分かりませんが、されるんでしょうか。
そうでしょうね、そう思いますね、
は
い、
でそれはどういう、こう世界にとって価値、日本にとって、
まず東アジアの緊張緩和ですよね。これ東アジアにおいて朝鮮半島で戦争が起きる可能性が限りなく低くなっていくじゃないですか。非常に低くなっていく、限りなくとは言いませんが。
あったんですか。
何が可能性は、
はい、
アメリカは常に言ってますよ。
去年とか一昨年とか3年前とか、
武力行使もオプションだって常に言ってますよ、
はい、
それはあったと思いますよ。それはで、それはもっともっと減っていきます。でそこで大事なのは、ここで憲法9条の話にしたいんですけれども、
はい、そうですね、はい、
憲法9条っていうのは出発点においては日本は軍隊を持たないということですよね。でその理想が崩れたのは朝鮮戦争があったからです、
まあ、いずれもアメリカが決めたとも言えるということですよね。
朝鮮戦争は北朝鮮が始めたわけですけど、
はい、
朝鮮戦争が始まって本当に冷戦がひどくなったわけじゃないですか、東アジアの、はい、でそれまでは日本は再軍備してなかった。で朝鮮戦争が始まった後にマッカーサーが警察予備隊作れと言ったわけです。そこから憲法9条の変化が起きる、解釈の変化が起きるわけですよ。初心から離れていくわけですよ、憲法9条が。だから朝鮮戦争が終わるっていうことは、実は憲法9条の原点に変えれるかもしれない。
その朝鮮戦争前の、
朝鮮戦争前っていうことは日本は非武装です。
はい、
それは
その問題がなくなったんだからという。
だから冷戦が終わったところで自衛隊の役割は実は相当変わったはずです。で朝鮮戦争が終わるっていうことは、その自衛隊の役割がさらに下がることを意味します。それはだから朝鮮半島が緊張緩和から少し平和の方向に向かっていく可能性が今あると。この段階において実は憲法9条の初心が生きる、むしろ生き返る、蘇生する、そういうふうに見ることもできると思いますけどね。ですから東アジアにおける安全保障環境の変化があるから改正集団的自衛権っていうわけですけど、安全保障環境がいい方向に今変化してます。
安倍さんにとっては落ち着かない気分
でしょうね、
かもしれませんね、その理由が 一つ減ると、
なんか安全保障環境がある意味今までよりも良くなる可能性があるし、ね、良くしうるわけですよ。
そうですね、
とすると、はい、とすると日本がより軍事化していく選択肢は必要ないんですよ。
そうですね、
逆に日本が軍事化していく選択肢はものすごい脅威で反社会的なんですよ、この地域において。そういう選択肢に行くのか日本はって話になる。
ただその安全保障という視点で見ると、
ええ、
この東アジア、北朝鮮、韓国、その朝鮮半島以外に、
ええ、もちろん中国
がいますよ。中国がもちろん本当に海洋進出し、
ええ、
大変なもう太平洋を二分しようかというアメリカと約束 しようじゃないかみたいな感じじゃないですか。それって大きな問題ですよね。
だから中国に日本の軍事力で対抗するんですかっていう話です。どこも、だから規模が違うので、もう GDP がものすごく違うの で中国の軍事化はそれは相当なもので、経済規模から言ったらものすごい軍事化の可能性があるわけで、で軍事力でバランスを追求してもそこは難しいわけですよね。それだから日米同盟と中国とでバランス追求するんですかっていう、それはまあ日本の外務省はそう思ってるかもしれませんけど、それでいいのかなっていうのは私の意見で、むしろ米中関係が良くなっていくと、ね、日本の必要性下がってきますから、あまり必要なくなってくるか日本はっていう、だから一番悪い、あまりないと思うけど一番悪いシナリオは日本は必要ないっていうことです、アメリカから見て。
はい、
でどうしますかって話。
アメリカにとって日本があまり得になるポイントがないなっていう、そういうのが困るってことですか。
いや困るって、私は困らないけど、
はい、
日本の軍事化を進めたい人から見ると、自主防衛もありますけどね、は
い、
日本の自主防衛みたいな路線もあるわけですけれども、うん、はい、日米安保ではなくて日本は自主防衛するんだっていう考え方もありえますけれども、
まあ、そういう意見の人も割合いますよね。
そんなにいるんですか。
いやいや
割合って
そういう考え方もあるだろうなってっていうふうに思いますけれども、うん、
そうです。それは理論的選択肢としてはある。
自分の国は自分で守るっていう、うんうん、例えば石破さんなんかはそんな感じですか。
どうなんでしょうね、分かりませんけど、石破さんのよく詳しく見てませんが、
はい、
あまり賢明ではないですけどね、そっちの方向性はね、で私は思いますけど、ね、
そうですか、はい。さあこの今日、南北首脳会談が、まあ、現在進行形で行われているという時にお話を伺っているんですけれども、これで何がどう変わるでしょうか。やっぱり世界のその状況
まだ途中ですよ。米朝
まだまだ
南北首脳会談は米朝首脳会談の前段階なので、問題は米朝首脳会談です。6月上旬にあるだろう。でそれでどこまで行くかです。で本当に朝鮮戦争終結みたいなところまで行けるのかどうか、最大限そこまで行くわけです。でそれは歴史的ですよ。つまりドイツ統一みたいな話に近づいていくわけで、
朝鮮、はい、うん、それを決める、終結を決めるのは誰に権利があるんですか。
アメリカと北朝鮮と中国です。
あ、中国、
中国も署名してますから。停戦協定に署名したのはアメリカと北朝鮮と中国です。
そうですか、
うん、この3社です。で韓国は当事者ではないんですよ。
そうですか、
基本的に、
はい、もう本当にそこ部分でもいいので、やっぱりそういう平和の方向に向かうということは世界の平和にとって大きい一歩ですよね。
そうです。
ありがとうございます、
はい、そこで日本国憲法9条も生きる。
わかりました。
ということです、
はい、変えられないということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました、
はい、はい。